マジで終電5秒前第16回目の配信となってまいりました。大関拓です。よろしくお願いします。このオープニングとエンディングで流れている曲は、旅の空という曲なんですけども、もともと歌メロもあってちゃんと歌になっているんですが、歌の部分を外してバッキングのトラックで聴いてもらっております。列車で旅をしながら車窓を眺めているとこんな音楽が僕の頭で流れているんだよっていうのを、形にしてみました。さて、今回は、鉄道の日10月の14日に埼玉で行われた、横見裕彦さんと鉄道乙女のみんなのですね、イベントの楽屋で撮った音源を聞いてもらいたいと思います。時々会話の相槌にですね出てくる女性の声がありますが、これは斉藤由紀乃ちゃんだったり伊藤桃ちゃんだったりしますので、ぜひこの辺のね、絡み方も楽しみにしつつ聞いていただければと思います。それではどうぞ。
プラザノースに来ております、これからイベントが始まるんですけども、その前ということで皆さん準備しながらくつろいでいるところでございます。今日はですねいっぱいいろんな人がいるんですけれども、まずは隣にいる人を紹介したいと思います。おにぎりをおもむろに食べて喋れないようにしようとしている栗原かげりさんです。
こんにちは。すいません、お食事中で
順番考えると、
私は最後の方。
そうなんですね。まず僕が前座で
温めて、
場を温めて、
温めて、景色の景って書いて、かげりって
そうですね、あんまないと思いますね。
かげちゃん、
横見さん前影、普通の3本が入る影だと思ってなんかそう書き込んでくれたんで、すいません名前が違います。い
や、ぶっちゃけ本名です。
本名です、はい。
すごいセンスのある、
ね、なんかまあ父親がつけてくれたようなんですけども、いまあ、だに、ね、どうしてそういう読み方になったのかっていうのはね、あんまり教えてくれないんですよ。
あんまり教えてくれない自分の名前
なの、まあまあとか言われてですね。子供の頃は新聞なんかで景気の先行きに陰りが見えるとかですね、そういうのに出ちゃうんで、
あんまりこうなんか
なかったんですよね。
使われない、
はい、だったんで子供の頃は嫌だったんですけど、今は他にいませんし、すぐ覚えてくださるんで、
そうですよね、
はい、ありがたいですね。
かなりの勢いで横見さんが自由に、後ろで喋っておりますが、そこは気にしないでいきつつ、一個だけお詫びしたいと思います。携帯の電波の音が結構ブブブって入っていますね、これちょっと聞きにくいかと思いますがご容赦ください。それではここから詳しく、栗原さんにお話を聞いていきますので聞いてください。
新幹線の車窓からの著者の栗原でございます。
フォトライターとか言ってますけど、一応ライターやってます、栗原 です、ね、
写真を基本
文章
を書くのがメインなの、はい、で写真も撮る
メインというかね、そっちから入った方です。
ああそうなんですね、はい、なんかもうこの間イベントでカルチャーカルチャーに行ってきたんですけれども、俺ね、かげりさんのイメージがもう一気に変わったのが喋りが面白いんですよ
イメージ変わりましたか。
変わりました。結構もっとね、はい、なんか寡黙なというか、はい、まっすぐな方だと思ったら結構
とりあえず笑い
を取りに来る方なんですよ。
本当にあの時もね、僕みたいな無名のライターのイベントに多くの人が来てくれて、
うん、
嬉しかったんですけど。
そうですよ。ライターでデビューしたのっていつ頃だったんですか。
ライター一応2003年ぐらいということにしてます。
本は鉄道関係なんですか。
いや、僕当時韓国に留学してまして、まあ、鉄道がもう3歳の頃から大好きだったんですけど、最初は旅行全般と、あと、まあ、ガイドブック、だから韓国語っていうのを仕事にしてたんですよ。
ああ、じゃあ結構韓国関係のお仕事が多かった、
はい、そうですね。今も一応半分は韓国なんですけど、で日本に帰ってきていろいろいろんなところに首突っ込んでるうちに、はい、まあ、横見さんとちょっと仲良くなったりしてですね、うんうん、で横見さんがすごく面倒だなと思った仕事を僕の方に回していただくと
どんどん振られていって、はい、
そのおかげでこういろんなつながりが広がってですね、で今はこの鉄道が大体6割ぐらい。
ああ、そうなんですね、はい。サイトも本当に面白いんですけども、ね、新幹線の車窓から皆さん新幹線乗られた方はね、お分かりになるかと思うんですけども、新幹線乗ってるとこ気になる車窓の風景とかね、文字とかあるじゃないですか。看板727って書いてあるやつとか。
そうですね、あれは727って言うんですけど、うんうん、化粧品会社の看板で、はい、でも
ある、
はい、ドラッグストアとかでは絶対に買えない
これだけ、
うん、というメーカーさんなんですよね。ビューティーサロンとか美容室とかに卸している。
ああ、
はい、でそういうのも、 まあ、見ただけじゃ看板見ただけじゃ分からないんで。
ものすごい認知されてますよね、新幹線乗る人にはね、
はい、あの看板だけはもう誰でも分かると思うんですけど、でこう誰でもこう あれ知ってるって思うようなものを、実はあれは何なんだと、
そうそう、
まあ、そういうのをちょっと一個一個調べていったと。
気になるものを、
はい、
新幹線の車窓からこの本を題材にしたタモリクラブの回がありましたよね、はい、そういえば、
ね、1回取り上げていただきました。
出演されたんですよね。
出演させていただきました。
でもこの間のイベントで感動したのが、はい、掛川の役所。
あ、役所あれすごいですよね。
あれすごいですね。
ここの区役所も結構すごいですけど、うん、なかなかこうインパクト強かったですよね。
あの吹き抜けになってて、
お茶畑のだんだん畑をイメージしたと、うん、
それだったんだ、
はい、だから階段状にフロアができていて、全部もう吹き抜けで、
うん、
市長室から全て働いてる人が見える。
素晴らしいその設計のね、役所なんですけども、はい、なんでそこが紹介されたかというと、新幹線をよく見える、
そうなんですよ、
トレインビューの名所であったと。
そうなんです。
あれ普通の人でも入れるんですか？
あのもう全然大丈夫ですね。
あ、そうなんだ、は
い、もう観光名所みたいになっていて、うん、来る人来る人みんなあの中で写真撮ってるんですよ。
へえ、はい、新幹線から乗ってみてると普通の建物ではないなというのが分かるんです
ね。はい、もうずっとこれプラネタリウムとか天文台だと思ったんですけど、はい、この中にはその市議会の議事堂が入っていると。
ほほ、
でそういうのが建物を見ただけじゃ分からないんですけども、実際に市役所に行ってみたら、あの分からないようにしているんだろう、
おお、なんだあれは
なんだあれはと思わせたいと。
なるほど、
役所の人が言ってましたね。
そういうのもこう見てるとあれなんだろうで結局終わっちゃうんですが、それを実際取材に行って、
そうなんです、
細かく、
はい、訪れてみると結構いろんな発見があって、うん、観光地じゃなくてもとてもこう旅として楽しめる、
ね、
はい、
これも気になりますね。山陽電 気
ソーラーアークですね。
このなんつったらいいんでしょうね、こう、
はい、
地面に設置する面はそんなに大きくないんですが、
はい、
横に長くこう地面からちょっとなんですか、ね、弧を描いてこう地面からちょっと離れている。
そうですよね、こう弧を描いてこう丸く、まあ、弓のような形、
弓のような形、わあ、これもう言葉で説明するの大変ですねラジオとかって。
これは幅が全部でこう315m あって、
あ、そんなにあるんですか、
はい、
あれも目立ちますね。
そうですね、
山陽電気ソーラー、
はい、これ全部太陽電池が、
これ気になる
んです。これはすごいですよね。でもこんなに大きな太陽電池なのに、あのここの工場で使う電気のなんか 3% ぐらいしか働いてない、
そんな効率あんまり良くないのか。
お家やったら十分すぎる。
そうですね、
工場やから
、うん、あ、そうだったんだ。
なんか3%とか、まあ、本当に何パーセントかだけだそうですよ。
へえ。
私いつも気になるのは越中学校。
あ、越中学校ね。
越中学校どこですか、
はい、ね、滋賀県の方にあるんですけど、まあ、これ越高校だ
ったんですけど、愛知高校とか書いて、はい、
そうなんですよ。でも明らか前原杉田あたりに、
そう、滋賀県で、これあの
本当だ、
めっちゃ面白くないですか。
愛知県の愛知とか言って越知高校という、
そうですね、越知という、まあ、地名なんですけど、
滋賀県にあるのに愛知高校とは何だというふうに、まあ、一瞬見たら、
はい、
それは分かんなくなりますよね。
そうですね、
ゆきのちゃん気がついた。
これ高校と中学並んでて、
そう、
大きく看板あるんですよね。
看板あるんですね、しかも振り仮名打ってあるんです。
そうそうそう、
越知って愛知にあります。これは米原を過ぎて京都までの間で見れるそうです。
そうですね、愛知県にも、うん、あの愛知高校ってちゃんとあるんです。
愛知高校が、
はい、あるんですか。
私立らしいんですけど。
へえ。
だから甲子園とかで、あのそういう愛知高校対越知高校、
そ
ういう、
それは夢の対決ですね。
ぜひやってほしいなと。
感じで、
感じで
今どっち攻めてる、はい、うちが攻めてるこれっていう、
もうひらがなでやるしかない。
ひらがなで愛知、
愛知、愛知、
その対決は見てみたいですね。
はい、僕の夢の一つです。
大阪の斉藤幸乃ちゃんはやっぱり新幹線をよく使うので、車窓でも気になるものが結構あるというふうに言ってましたね。僕自身もね、こう車窓を見てて、あれなんだろうってこう思うんですけれども、新幹線なんでやっぱあっという間にこう通り過ぎちゃってね、それについて考えを巡らせてる間にまた次の面白いものにぶち当たってしまうということで、非常に悩ましい気持ちを抱えていたんですけれども、もう一つだけ、新幹線の車窓からに乗っている中からお話を聞かせてもらいました。静岡県の新富士駅の近くの気になるあれの話です。
バスファンにはたまらない一瞬、この、
ね、
これあのイベントに来られてましたよね。
はい、そう、中古バスの専門の販売会社というのがあって、はい、それが新富士駅の近くに展示場を置いていてですね、新幹線からよく見えるんですよ。で、このバスはみんな売り物なんだということが分かってきて、
バスを売ってるんですよね。
売ってるんですね。
びっくり、そんな会社があるんだって思ったんですけど、中古のバスを、
はい、
集めてそこで販売しているという富士バス販売、
ね、はい、聞いたところではあの、うん、バスファンの方に非常に有名な会社だそうですね。
あ、そうなんだ、
はい、あ、そういうイベントがあるんでしたらぜひ行きますみたいな。
すごいですね、
来てくださいましたね、
うん、ものすごい。1台そんな高くないんですよ。
そうですね、あの路線バス用のバスとかでしたら本当に、まあ、例えば20万とか30万とか
2、30万とかで路線バスが買えるんですよ。置き場所に困りますけど、
ね、困りますね。
ただ、まあ、バス所有したいという人もいるでしょうからね。
そうですね、あの大型の免許さえ持っていれば普通 の, あの路線バスを自家用にしてもいいらしいんですよ。
そうなんだ、
はい、
じゃあちょっと会社行ってきますって言ってバスで
こ う, バ ス, でこう
バス運転して出勤することができる
という。いいですよね、あとこの方向のマックのところに自家用とか
自家用って
なんかそれいいですよね。
で帰りは自宅って
。あ、自宅いいですね
新幹線の車窓からという本が、メディアファクトリーから出ております。952円。
あの新幹線乗るときに本当にお手軽の小さな本なので、あのちょっと片手に持っていただいて。
そうですね、ハンドブックサイズですね、
はい、
新幹線でちょっと行くよとかちょっと大阪行くよなんて時にこの新幹線の車窓からを持って出ると。
そうですね、
旅が2倍3倍にはとどまらず100倍楽しくなる本、
100箇所乗ってるんでね。
そういうことだったんだ意味があったんだ。100倍楽しくなる本ということなのでぜひ皆さんお手に取っていただければと思います。
よろしくお願いします。
ということで栗原翔さんでした。
どうもありがとうございました。
マジポッド撮ってることに最後まで気づかな
かった。はい、栗原翔さんにいろいろお話を伺いました。本当ね、楽しい話をいろいろ聞かせてもらったんですけれども、新幹線の車窓から以外にも秘境駅、牛山貴信さんと一緒に出された、写真集がありますが、この間ね、この秘境駅ナイトというイベントがあって行ってきたんですね。東京のカルチャーに行ってきたんですけれども、やっぱりねカメラをやる方だけあって対象物に迫っていく、こうなんていうかフォーカスしていく視線ですね、ここは本当にね鋭いなと思ってね、人とちょっとやっぱそこが違うんだなと思いましたね。一個一個気になってそれで終わりにするんじゃなくて、その対象物に対してすごく取材をしていく、本当にね深いところまで取材されているんですね。これがね本当に驚きました。取材するのって結構勇気がいるんですよね。うん、断られたらどうしようとかドキドキするんですけれども、そんなのもろともせずやっぱ知りたいというところはもう徹底的に調べていくっていうのがね本当に、栗原さんのすごいところだなというふうに思いました。あともう一つはね、これ対象物に対してすごく愛があるんだよね。その愛っていうか優しさが、あ、なんかこう見てる僕たちにも伝わってきて、すごくあったかい気持ちになれるんだなということに気づきました。そんなわけでこれからも、たくさんのね鉄人たちにお話を聞いていきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。というわけでお相手は大関拓でした。また会いましょう。バイバイ。